にちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。はい。いよいよ認定講座がスタートしますね。この認定講座は、音声講座としては10回なんですけれど、その間にリアル講座が6回、ズームでですね、それからグループコンサルが5回、そして特典としてのプライベートコーチングが全部で、今までにね、基礎講座で2回使われた方はあと5回、使ってない方は7回ということになっています。かなりボリュームのある内容なので、当初予定していたように音声講座毎週配信ではなくしました。リアル講座との兼ね合いを考えて、ちょっと不規則な配信となると思いますので、このメンバーサイトに日付をいちいち入れてありますから、ご注意ください。はい、今回からスタートするこの認定講座っていうのは、まずですね、この10回の音声講座では、グループコーチング、特に元気塾の開催のノウハウについて、初めにやっていきます。その中で、場を作る3つのスキルについて、つまりサポートスキルですね、フレームを作る、ホールドするスキル、そして最後にコミュニケーションスキルということですが、それについて丁寧にやっていきます。そしてまた最後に、元気ライフサポートコーチ入門講座というものを開くことができますので、それの開き方についてもお話ししていきます。また最後には自分を見つめるというところに戻ります。リアル講座についてもちょっとお話ししておきますね。リアル講座は4回目がコーチングマインドです。5回目グループコーチング、6回目と7回目と2回に分けてコミュニケーショントレーニングを、これ実践でバンバンやっていきたいなというふうに思ってます。最後の8回目と9回目に関しては、仕事としてね、この元気ライフサポートコーチを成り立たせていく、そのためのノウハウについて2回お伝えしていこうというふうに思っています。はい。かなりね、こう盛りだくさんなので、しっかり体調管理しながら、頑張って勉強していきましょう。あ、またその間にですね、グループコンサルというのもやっていくので、ここはもう本当にそれまでの、講座の中から分からなかったところ、疑問に思うところ、何でもいいので出し合って、課題が進められるように、使っていきたいなというふうに思っています。同じグループの人の他者のこう意見というのはものすごく参考になるんですよね。ですので、このグループコンサルも実り多いものにしていきたいというふうに思っています。グループコンサルの日にちについては、またその都度メールでお知らせしていきたいと思います。基本またそれもはっきりし次第ね、メンバーサイトに書いていきたいと思います。では、今日のところオレンジ色の第14回テキストというところを開いてみてください。コーチとして13の視点を活用するっていうところですね。で、グループコーチングっていうのはどんなもんだろうかっていうふうにね、今思っていらっしゃるかもしれない。1対1のコーチングですらね、まだまだ認知されてないので、グループコーチングなんだそれはというふうにね、思っているかもしれないので、まず、テキストの51ページ目見てください。グループの力を最大限に発揮させ、教える場から気づく場へというふうに書いてあります。グループだからこそ得られるものっていうのが、このグループコーチングの中ではたくさんあります。で、まず安心安全な場所、自由に話せる場の重要性ということですね。で、この後元気塾っていう話が出てくるんですけれど、私が一番最初に企画した元気塾もこれを一番大事に考えました。色に染まってしまったグループにしないってことですね。どんな人でも入ってきても違和感なくそこに入れるような場所を作りたいっていうふうに思ったわけです。で、フラットな関係からの気づきを最重要とするっていうふうに書いてあります。これは先ほど言ったように、先生を作らない、教えられる関係にしないってことですね。そういうことを考えました。 他者を尊重する姿勢を身につける。これはコーチングマインドの最もベースにある考え方だと私は思っています。他者を尊重する姿勢っていうのを身につける。これ1日2日で身につくわけじゃないわけですよね。で、例えば障害者への差別であったり、自分より能力の劣っているものへの見下しであったり、世の中にはそういうことはもう5万とあるわけですね。でも、どんな人も一人一人がね、尊重されるべき人間で、能力のあるなしに関係なく、美醜、美しい、汚いに関係なく、病気であるか健康であるかに関係なく、この世に存在している人を、他者を、すべての人を尊重するっていうふうに、なっていけたら、どんなに素晴らしい社会になるかなっていうことをもうずっと思ってきました。で、このグループコーチングのベースにあるのは他者を尊重するっていう姿勢です。はい。難しいんですけどね、本当にね。から次がディスカッションではなくダイアローグを学ぶとあります。ディスカッションっていうのはパンパンパンパンってこう打ち合いのようなものですね。うん、バレーボールでもテニスでも卓球でもいいですが、こう打ち合っているっていうラリーっていうか、ああいうイメージなんですね、ディスカッションっていうのは。ところがダイアローグっていうのは全くそういうのではなくて、いわばキャッチボール、投げたボールを一旦必ず受け止めてもらう。そしてまた相手の投げ返すボールを一旦自分もきちんと受け止めるっていうね、そういうものです。コーチングコミュニケーションっていうのは、コーチングカンバセーションっていうか、コーチングの対話っていうのはディスカッションではなくダイアローグなんだっていうことをずっと言い続けています。これについてもね、また後でコミュニケーショントレーニングのとこでも詳しく出てくるかなと思いますが、今はね、このディスカッションっていう言葉と、あとね、似てるのはディベードっていう言葉がありますね。弁論術とも言いますが、そういうものとダイアローグ、これ日本語に訳すと対話っていうふうに訳していますけれど、対話力ですね。それとは全く違うもんなんだっていうことを、ここではちょっと頭の端に留めておいてください。はい。それからこのグループコーチングっていうのをやっていくことで、コミュニティ作りの第一歩になっていくってこともね、あ、そうなんだっていうふうにね、今ちょっと頭の片隅に置いてほしいなというふうに思います。はい。では次のページに行きます。元気塾という試みという、52ページ目ですね。これまで基礎講座で皆さんは13の視点をね、もう徹底して学んできたわけなんですけれど、ものすごい情報量多いなと思った方もいるかもしれないし、なんていうかもう、ただふんふんってこう聞きながらついていくのがやっとで、それぞれをね、一冊でもこうその中にある本を手に取って読むっていうのはものすごく時間がかかる作業だったんじゃないかなとは思います。でも、これが、私がどうしても皆さんに持ってほしい最低限の基礎知識なんですね。で、それをまず自分が理解することで、あ、こういうふうに情報は取るのかとか、あ、この情報はこんなふうに読み解くのかとかね、そういうところらへんを自分が理解するってことはもちろんのなんですけれど、今度はそれを活用するんですね。そして、この13の視点を活用することで豊富な情報提供し、安心安全な場を作り、参加者の自由な討論のきっかけにすることで、こう気づきを持ち帰ってもらう2時間っていうのが、まあ元気塾なわけですね。で、5年前ですね、に私が初めて一人でこれやってみよう、まあある方のねアドバイスをいただいて、うん、そうか、じゃあやってみようかって言ってやり始めた時に、まずやったことは、何のテーマでやり始めようかな、やっぱり食かなとかって思いながら、テーマを決めました。で、その当時はね、この13の視点なんかなかったわけですから、その一番最初のポイントオブビューの1のテキストっていうのをその月に作ったんですね。食の中で、まず皆さんに知っておいてもらいたいベーシックなことは何だろうかみたいなことで作りました。で、 どの部分を強調するかということをですね、考えました。どの部分を強調するかっていうのは、食のこといろいろやり始めていったら、皆さんもやってきたのでもう分かってると思いますが、ポイントオブビュー、一番最初のところはどんなことをやってきたかっていうと、ですね、健康な食生活とは何かということで、国が提唱する健康的食事とか朝食是非論とか、量の問題、1日3食なのか 1.5 食なのかとかね、とか健康な食生活の内容ですね、食事の内容についてとか、当時その糖質制限の問題もすごく問題になってたので、そういう問題とか減塩の問題とかね、いろいろこう資料作りをしてたら、でも中でも心の健康という観点から見た食事っていうのもあるよなとかって言って、何を食べるかよりどう食べるかっていうふうに言ってる人もいるよなみたいな、そんなふうなことをね、いろいろこう調べてテキストを作っていった中で、最初のポイントオブビューの位置っていうのはできているんですけどね。でも実際元気塾の試みをやるとき、この食の中で何が今回一番重点当てたいかなっていうと、やっぱ私は一番最初ね、朝食是非論だったんですね。みんなどうなんだろうとかって思いながら、朝食是非論っていうことに重点は当てようと決めました。で、一番最初はね、これ付け加えたい資料がないか考えるって、資料もテキストもその時全部作っていたので、付け加えたいもヘチマもなかったんですけれどね。そうですね、そういうふうにして、よし、朝ごはん食べる派食べない派どっちが多いかなとかって、こうウキウキしながら、実際にスタートしたんですね。はい、次に行きます。ちょっと待ってください。その前に、その重点当てたい部分を明確にするっていうのはね、例えば2回目の環境汚染の部分だったら、添加物なのか残留農薬なのか歯磨きなのか大気汚染なのか、環境汚染いっぱいあるんだけど、この中全部はできないので1回で、今日はこれに焦点当てようって、今年も何回目かの柿の葉元気塾で歯磨きとフッ素についてね、そこに重点絞ってやったってことがありますね。なぜかというと、これは復化物線香っていうフッ素の化合物で口をゆすぐっていうことが学校の中でやられているってことは、私は今年初めて知って、で調べてみたら、やってる学校もやってない学校もあるんですけれど、地域によってもまちまちなんですけれど、香川県の高松はそのフッ素化合物線香、口を洗うっていうのをやっていたんですね。で、って思って、っていうのはフッ素が猛毒だっていう説も知っていたので、でフッ素は虫歯にならないっていう説はもちろん国が言っていることですが、猛毒だという説もあり、だからやりたくないっていう人もいるんですよね。でそういうことをちょっと事前に知っていたので、その回の元気塾はよし、これに焦点当ててみようっていうことでやってみました。っていうふうに、今回どこに重点を置くかっていうのは、それぞれのね、この環境汚染なら何、現代病であれば生活習慣病、がん、糖尿病、免疫疾患といろいろありますけど、その中で今回は免疫疾患に焦点当ててやろうとかね、自然治癒力のところではホメオスタシスとか活性酸素とか、ここ結構いろいろホルモンとか免疫とかいっぱいやることあるんですが、この中でも、今回は活性酸素についてやろうかとかね、心と体の部分では、ストレスとか仮面うつとかね、そういう問題が出てくるわけなんですけれど、そのストレスの中のどういう切り口で、今回はやっていくのかっていうことをね、考えます。医療も薬の副作用とか病院医者の選び方とか、いろいろあるわけですけれど、その中で、例えば薬の副作用を中心にやっていくのかとかね、そのあたりを考えます。日本の現状とか、というところも新しい資料が出てないかとか、精神性、 魂の原稿の部分っていうのは、これはもうものすごく範囲が広くなっちゃうので、宗教的観点から考えるのか、文学哲学的な観点から考えていくのかとか、切り口によってはものすごく面白くなったりつまらなくなったりします。介護の問題もそうですね。で、一個一個、その13のポイントの一個一個っていうのはかなりこう幅の広いものなので、その中でね、今回重点当てたい部分っていうのを明確にしておくと自分のモチベーションが上がります。はい、これすごい大事なんですね。自分のモチベーションが上がらないと集客もできないっていうことになるので。はい、では次のページいきますね。カッコにリーフ作りっていうところです。リーフっていうのはまあチラシですね。で、そのまあ今回の重点的にやるようなテーマが決まったら、そのテーマをもとにリーフコピーを考えるっていうことを次にやります。チラシ作りを考えるってことですね。ここではいくつかポイントがあります。もうできる限り具体的であること、そのテーマの言葉がですね、キャッチコピーって言いますが、言葉ができる限り具体的であること、それからニッチなターゲットに響く言葉を作ること、これ後でちょっと具体例を挙げますが、え、私のことって思わずね、読んだ人が思いたくなるような狭いターゲットで構いません。そういう言葉を作ってくださいってことですね。3つ目、時事話題など誰もが知ってることを盛り込むと目が行きます。たくさんあるチラシの中で、えって何何これっていう感じでこう目を集中させるために、具体的であること、ニッチなターゲットに響く言葉、時事話題などが盛り込まれていること、はい、地元ニュース盛り込む、これも身近なんですね。私もよくやりましたけれど、香川では今っていうね、地元ニュースを盛り込むと目がこう行きますね、ふっとね。はい、自分の身近な体験、自分や身近な人の体験を盛り込む、これもですね、すごくいいですね。私の母を病院に連れて行った時に見たパンフレットとかですね、どこどこ国分寺のなんとか病院のとかっていうとね、近場の人はああそこっていう感じで、まあ要するにこれも誰もが知っていることを盛り込む、時事話題に近いかもしれませんけれど、地元ニュース、身近な体験、このあたりですね、すごく意識して作るといいチラシができるかなというふうに思います。具体的っていうのはどういうことかっていうと、生活習慣病どうたらこうたらみたいな言葉では響かないんですけれど、糖尿病とかシェーングレーン症候群とか、そういう具体的な病名を入れると、その病気の人はハッと目がそこ行きます。だからじゃあ他の人が行かないじゃないって思うかもしれませんが、構わないんですね。ニッチなターゲットに響く言葉であった方がいいということですね。とか、そうですね、ニッチなターゲットとは、そうですね、発達障害に悩む25歳のお母さんとかですね、風邪は病院で注射が一番と思ってるお父さんとかですね、そういうことをあらかじめこう予想しておいて、そういう方に響く言葉を作るってことですね。時事話題っていうのはもちろん芸能人の話題でも構わないと思いますし、地元ニュースっていうのはさっき言いましたね、香川で。で、こんなことを意識しながらまずリーフを作ってみるってことです。はい、次のページに行きます。リーフの過去例、資料にリーフ例が2枚出してあったと思います。それをちょっと見てください。リーフの1の方、1の方は8月ですね。これは2019年の8月、自分の感情に気づかない大人たちっていうね、そういうコピーなんですね。でその下ずっといくと、今月のカリキュラムっていう黒いところがあると思います。1、気持ちのことを話してみよう。2、怒っている人の、息に含まれる毒素の色。3、お母さんのストレスと子どもの体調。4、いつも一緒にいる自分の感情に気づく工夫をしよう。っていうふうに4つね、カリキュラムが挙げてあります。 右は次回のテーマですね。で、この4つを読んでみて、え、何々面白そうっていうふうに思ってもらえるかどうかがポイントで、ここはですね、ポイントオブビューの6番だから、心と体の関係というテーマのところなんですね。心と体の関係っていうテーマの中で、感情っていうのがすごく大事だという切り口で今日はやっていきたい。なので、怒っている人の息に含まれる毒素の色はっていう、これもう何年も、18世紀だか9世紀、18世紀かな、ちょっと今確認してないですけれど、人間のいろんな感情の時に吐く息を、凝縮させて凍らせて、そして色を調べたっていう、まあ、実験があるんですね。でそれを資料に挙げてたので、それを見てもらって、怒ってる時って栗色になるんだよねみたいな、そんな話で興味を持ってもらいたいというふうに思いました。はい、これが一つ目のリーフですね。からもう一つありますね、例の2、これは同じ柿の葉元気塾ですが、2018年なのでその前の年だったんですね。濁った用水から生まれる子どもたちというテーマでした。これは当然環境汚染のところのテーマですね。これは未病のテーマのところですね。未病、つまり、もう生まれながら子どもたちはマイナスの何かを背負ってきてるんだよっていうことが伝えたくて、用水のシャンプー、用水がシャンプーの匂いがするとか、エコチル調査は何を解明したいのか、3番、赤ちゃんを産む前のお母さんに知ってほしいこと、4番、未病対策のヒントをつかもうってことなんですね。これは未病ってことについてやった時の、一つの例です。濁った用水から生まれる子どもたちっていうのはかなりやっぱりドキッとしたりインパクトがあると思うし、赤ちゃんを産む前のお母さんに知ってほしいことっていうのは、それぐらいの年代のお母さんからしたら、え、何？え？っていうふうな感じがあるかなというふうに思います。ついでに次回以降のテーマのところも、ゲーム依存症はお母さん？それとも子供？とかですね、次の日本の病床の2割が丸々か、しかも世界中の2割を超える、こういうふうに丸々ってこう伏せ字を使うっていうのも一つの、まあ興味を引く点ですね。日本中の病院のベッド数の2割は2割が丸々かが占めているよって、これは結構ね、このチラシを持って行って置かしてもらったところの方とかに、何々福谷さんこれ何？何か？もしかして？とかってね、いっぱい聞かれました。で、次のワクチンは劇薬っていうのは知っていましたかっていう、こんな風にちょっとこう人が興味を持ってくれるような、そういうリーフ作りっていうのを心がける、ここがもう一番だというふうに言われたんですね。この元気塾をアドバイスしていただいた方からね。はい、ということでした。だから行きたいか行きたくないか、いろんなセミナーが世の中にはありますから、その時にえ、これなんか面白そうっていうふうに思ってもらえるかどうかの一番大きなポイントはキャッチコピーだっていうふうに言われたんですね。はい、だから過去のリーフレの例っていう54ページにもいくつか挙げてありますが、美味しい便利だけど怖い食べ物、嘘、32歳で糖尿病、これはね、ゼロ規制卒業された方が作ったコピーですね。活性酸素が細胞を壊す怖いメカニズム、一晩で胃に穴開けるストレスとの付き合い方、病院薬に殺されない3つのポイント、窓口本人負担が10倍になる日、ちょっとドキッとしませんか？はい、このコピーの、まあ、いろいろ見てもらったら分かると思うんですけれど、先ほど言ったようにできる限り具体的であること、ニッチなターゲットに響くこと、時事話題、地元ニュース、を盛り込むことっていうのが一つなんですが、それ以外にですね、クエスチョンマークとかエクスクラメーションマークをたくさん使うとか、怖いっていうふうに伸ばすとか、ここでは使ってないですね、擬態語、擬音語、どんどん、ガンガン、バリバリとかね、そういう言葉を使う、それから数字を使う、これはものすごく効果が高いです。この32歳で糖尿病っていうこのキャッチは、本当に32歳で糖尿病 宣告された方はもう目が吸い付くと思います。だから、病院薬に殺されない3つのポイントとかね、10倍になる日とか、これが数字のマジックですね。でこれが本当に10倍にいつなるのっていう話ではなくって、10倍に本当になるのとかっていう話ではなくって、もしかしたら10倍になる日が来たらどうしますかっていうふうな感じで、そうその数字にそんなに神経質にこだわらなくてもいいかなと思います。とにかく興味を持ってもらうっていうことがね、このチラシ作りの大きな役割です。はい、あっという間に時間が過ぎました。では、前半をこの辺りで一回終わって、あと後半につなげたいと思います。